を振り切ってディープインパクト降臨。
世界のロードカナロア
三冠馬復活。競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オッズオッズオッズオッズパーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる。
スマホなら始めるよ。
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、
全部楽しんだもん勝ち。オッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。6月24日水曜日、競馬が好きだのお時間です。6月のもう終わりということですから、1年の早くも半分がもう終わろうとしているんですね。私個人としてはやはりコロナウイルスが流行してちょうど3ヶ月ぐらいですか、それぐらいの期間がですね、まあ、空白の期間と言っていいんでしょうか。お家からもなかなか出られませんでしたから、どうしてもこの3ヶ月というのは何もなかったなというような、ちょっとね残念な時期ではあったんですが、まあそんなわけで今年はですね、もう半分が終わるということで、今週はいよいよ宝塚記念が行われます。まあ上半期の総決算というレースですかね。第61回の宝塚記念、今週はそのレースへ向けて、各陣営の追い切りが今日は水曜日ですから行われました。この時間からはミホレポート、小林アナウンサーとお送りしていきます。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、
さあ宝塚記念ということですが、関東馬は3頭出走予定ということですね。
そうです。
まずは、前走香港バーズを勝ちましたグロリーベイズからいきましょうか。
はい、今年はドバイに行ったんですが、残念ながらレースがなくなっちゃって、
はい、
戻ってきたわけですが、まあ、幸い無事に戻って牧場に送り出して、早めに次は宝塚記念と決めたので牧場と連携して調整してきたそうです。でこの中間はですね、初めてコンビを組むレーン騎手が2度追い切りに乗ったんですが、最初に乗って戻ってきた時にベイリーハッピーとね言ってくれたんだそうです。
ベイリーハッピー、
はい、ですからああいいのかと思って喜んだそうですが、まあこの馬の特徴などについて話をして、おおよその感覚はね掴んでもらえたと思っていますということです。今朝はレーン騎手は乗らなかったんですが、ウッドコースでの3頭合わせ、真ん中に入れて3頭合わせでした。実戦が半年以上ないので、実戦形式というかレースのイメージを持った追い切りをやったということです。
はい、
しっかりと力を出せる状態にありますよということです。ただ阪神コースはね初めてなんですね。というのは2歳の時に坂のあるコースで伸びあぐねていたので、京都や新潟など平坦なコースをね意識して選んできたんだそうです。
なるほど。
そのため阪神は初めてとなったんですが、まあその時から比べたらねかなり成長しているので、楽しみはありますと、まあここが試金石だとも思っていますということです。ただ走りが綺麗な馬なので両馬場で走らせたいですねと言ってましたね。
なるほど。
去年勝った日経新春杯の時はタフな馬場でも走って勝ってくれましたし、また目白の品系のパワーにもね、血統にも期待したいですねと話していました。
はい、
まだ国内ではね G1 タイトルを手にしていませんので、昨年高いレーティングをもらった、まあ、香港バーズを勝ってレーティングがねかなり高く評価されたわけなんですが、そのプライドを持ってね出走させたいと思いますということでした。
はい、
そのコンビを組むレーン騎手なんですが、はい、レーン騎手は、2度調教に乗りまして、まあ、過去の、ね、レースを全て見て、香港バーズでの素晴らしい勝ち方を見て、今回のレースが、ね、楽しみだと話していました。で2度乗った時にフィーリングは非常に良くて馬がリラックスしているというふうに感じたんだそうです。
うん、
確かに半年ぶりのレースですから走ってみなければわからないところはありますが、実際に乗ってみて仕上がりはいいと感じたんだそうです。リラックスして乗りやすいと思っていますので、道悪になっても乗りやすさという点で対応できるんじゃないかと思いますということです。レーン騎手はね去年はリスグラッシュで勝ちましたが、今年もすご ごく能力がある馬に乗れるということは非常にありがたいことです、去年と同じように今年も強い馬を相手に素晴らしいレースになるでしょう。私自身連覇ができるように頑張りたいですと話していました。
はい、はい、まずはグローリーベイズミホレポートをお伝えいたしました。もう一度いきましょう。2018年のグランプリホース有馬記念を制しましたプラストワンピース、大竹調教師のコメントご紹介しましょう。
は
い、
前走の大阪杯、まあ、3番人気ね期待されたんですが、スタートでね勝負がついてしまった感じでしたねということです。結果的に前に行った馬で決着したレースでしたということで、まあ、その後は早い段階から宝塚記念を意識して、調整してきたんだそうです。今は前走の時より明らかに友の状態は良く、馬体重は少し重いんですが活気があって重く感じさせないそうです。で先週川田騎手が来て追い切りに乗ったんですが、一気に加速するようなイメージで乗ったということなんですが、今朝の追い切りではその効果が出て素早くトップスピードに乗ることができたということです。ウッドコースでの合わせ馬だったんですが、先週の段階である程度できていたので息を整える調整、前走よりはいい状態でレースに出せますよということです。そして今回はまあ同じ阪神コース内回りですが、一波論距離が伸びます、
はい、
まあ、これはですね位置取りという点でプラスに働くと思っているんだそうです。枠順にはこだわらないんですが、とにかくある程度のポジションを取れたらいいということです。そしてまあ雨模様というお天気なんですが、まあ、それもプラスになるでしょうということで、スタミナ勝負になればチャンスはあると思っているということですね、
はい、
また相手関係より自分の競馬ができればいいとも思っているということです。前走はね不完全燃焼の競馬になってしまったので、今回はしっかり力を出せるように頑張りたいですということでした。
はい、はい、2つ目のビッグタイトルになるでしょうか。ブラストワンピースでした。最後にもう一頭いきましょうか。当選スーリアですね。
はい、横山和夫騎手のコメントをご紹介しましょう、はい、今朝追い切りに乗りました。前走の新潟大賞典はまあ具合も良くてハンデも54キロでしたが、まさか条件戦を勝ってすぐに重賞でね結果を出してくれるとは思っていなかったのが本当のところですということでした。宝塚記念に向かう、そして続けて乗せてもらえるということを聞いて非常に嬉しく思いましたと話していました。この馬はですね、レースではゲートも上手ですし優等生なんだそうです。とにかくこの馬のリズムと合うように、リズムよくレースを進めたいというふうに考えているんだそうです。とにかく乗り換わりなくね、うん、乗せてもらえるということで頑張りたいですと話していました。
はい、はい、連勝中勢いに乗って当選スーリアまでお伝えしました。今週末は宝塚記念、そして土曜日には東京競馬場でジャンプの重賞東京ジャンプステークスも行われます。ぜひ上半期の総決算当ててね、下半期へとつなげたいと思います。競馬が好きだ、そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手はラジオ日経小屋敷と
小林でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。